ブリラディオのハッカーニューズデイリーへようこそ。今日はオープンローターが決済プラットフォームのスタイプに加わるというニュースをはじめ、モージョー言語がオープンソース化された件、Go 1.27、 それにエージェンツとアメディ対応の要望などを取り上げます。
さらにグラフィーヌ OS が語る Google のソースコード公開方法の変更や、 E のウェイストとなったクリックエイトメーカーをロック解除した話、そして一つのジョークで買ったドメインが地政学的な争いに発展した話まで、盛りだくさんの回になりそうです。
そうですね、ユーマ。それでは今日のハッカーニュースのトピックを私と葵で順に確認していきましょう。オープンルートがストライプの傘下に入ると発表されました。ストライプはオープンルートを70億ドル以上で買収する予定だと報じられています。多額ではありますが、ハカーニューズのコメントでは、やや高めだがストライプなら払えるという声と、開発者体験が素晴らしいからオープンルーターにとって良い話だという指摘で、評価は分かれています。
オープンルーターはもともと開発者向けに複数の AI モデルを一つの API で扱えるようにするサービスです。ただ発表時点では具体的にサービスがどう変わるか、料金や機能への影響までは明らかにされておらず、買収そのものが正式にどう進むのかも含めて今後の展開が待たれます。
クラウドコードという開発ツールに対して、エージェンツとと MD をサポートしてほしいという機能リクエストが GitHub で出ています。これについてハカーニューズのコメントでは、本当に問題になるならむしろサポートしないという選択をするとしつつ、エージェンツとと MD から既存のクラウドMD へのシンプルなシンボリックリンクで十分に対応できるという解決策が提案されています。
そのコメントした人自身はオープンウェイトモデルとオープンソースのハーネスしか使っていないので、利害関係はなく、クロードを使う開発者をサポートしたいという前置きの上で、シンボリックリンクという実務的な回避策で足りるという立場です。対応が決まったわけではなく、あくまでコミュニティ内で議論されている段階です。話題を変えて、モドゥラー社が開発し、現在はクアルコム傘下にあるモージョー言語がオープンソース化されました。ハカーニューズの投稿では、その開発者としてクリス・ラッテルの名前が挙がっていて、彼はLLBM や SWIFT の設計者として知られています。
さらに彼は SWIFT for Tensor も手掛けていましたから、機械学習向けの取り組みも含めてコンパイラ技術の最前線に立ち続けている人物ですね。
その上でモジョは Python に近しい書き味を持ちながら、低レベルなパフォーマンスを目指す言語として設計されています。ラッタナのコンパイラ設計の経験がその両立にどう生きているのかという視点で議論が交わされていました。次に Go 1.27 のリリースです。公式ブログで発表されており、今回の目玉の一つが標準ライブラリへのユーダイドパッケージの追加です。
ハカーニューズでは、すでにいくつかのプロジェクトで GitHub.com をハスズガーギューバー置き換えたという声が上がっていて、待望の追加だと評されていました。この長期待望の標準化がきっかけで、以前 Go を使った人が何が変わったかを改めて確かめるために再評価したいという意見も出ていました。話題を変えて、グラフィンの OS のマストドン投稿です。Google が特定のソースコードについて Git タグのプッシュをやめ、 Google フォームでリクエストした後に Google ドライブ経由でソースを渡す方式に切り替えたと主張し、完全に馬鹿げている、処理が徐々に非常に遅くなっている、して今や GPLv2 を明確に違反していると述べました。
違反かどうかは見解が分かれていますね。スパイダムは悪意のあるコンプライアンスではないかと疑問を呈し、 OS ミスサックスは表面的には違反にならないとしました。GPL バーには求めるものにソースの配布と場合による配布費用の請求を認めるものの、開発が公開で行われることまでは要求しないからです。ペッタカットも Google は要求を通常郵便で受け付けるよう求めることもでき、それでも悪意を持って適合していると指摘しました。一方、ログロジコは Google フォームの入力やドライブダウンロードに非 GPLv2 の JavaScript 実行が必要なら、 GPLv2 第6条の受領者の権利行使にこれ以上の制限を課してはならないに違反しうると論じています。
ヘカーニューズではハーリコンヘアが、当初は Google が数時間以内にターバルへのアクセスを提供していたのに、最近は返答まで数週間かかることも多いと紹介しました。投稿者はグラフィンの OS でAOSP に大幅なパッチを当てていることから、文脈は Android のソースコードとセキュリティパッチだろうと推測しています。ゴールドは非常に遅い、特定のソースコードという表現の曖昧さを指摘し、ソース、Android.com のオープンソースリクエスト用フォームを挙げました。そこには処理費用を請求する場合があること。リクエストは対象コンポーネントを含む製品を受け取った日から3年以内に送るべきとあり、 ゴードはこの3年を GPLV にの定める最低期間だとしました。
ヘドラはセキュリティアップデートのたびに大勢のアンドロイドユーザーにソースへのアクセスを要求させれば Google をコンプライアンス違反に追い込む簡単な方法になるという提案をしました。RLPB は Google がカーネル以外に Android で GPL を避けてきたかと尋ね、キュートボーイは Linux だと答え、 Linux が GPL だからこそ巨大企業はソース公開を強いられるとしました。シェビーの Java は Google が送らなかったり要求が届かなかったと主張したりする可能性があり、書類郵便なら確認できるが実際に要求して裁判所が評価するまでわからないと指摘しました。
グラフィーの OS はこれに反論し、GPL が応答期限を定義していないからといって合理的な期限がないわけではないとしました。Google には迅速に応じる能力が十分にあり、問題は裁判官がその対応を合理的と判断するかどうかで、自分たちは合理的と判断しないだろうと述べました。加えて、提供されたソフトウェアは修正のための標準的な形態になっていないと指摘しています。続いて、グラフィーノ OS の自社端末計画です。最初の対応端末は2027年に入手可能になるはずだと述べており、フラッグシップでピクセルより高性能なハードウェアを搭載し価格も高くなるとしています。ローエンド端末はアップデートとセキュリティ機能が不十分で要件を満たすのに時間がかかり、主因はクアルコムの対応にあるとしました。最新のスナップドラゴンフラッグシップが最高のセキュリティ機能を備え、フラッグシップ未満向けの長期アップデートにはモトーラが費用を負担し始める必要もあるとしています。
コメントではトータサウシが高価格は疑わないが、ハードウェア品質の高さには懐疑的だとしました。クブージ氏は、多くのスマートフォンは同じ ODM が製造し、画面、筐体、CPU、モデムを自社製造しない以上、差別化はソフトウェアだけだと指摘しました。 AI のアストロドージェ氏は、 Google のテンサーチップセットは現代基準で弱く、モトーラはクアルコム製の最強の規制プロセッサーを採用していると述べ、アーンスト・クリム氏は、ピクセル自体が平凡で、自分のピクセルはバッテリーが主因で半日も持たないと語りました。
2027年という時期には、ロガン・ダーク氏が入手可能になるはずは2027年後半を意味するように聞こえると指摘しました。サイダー99はチロク氏は、グラフィーノ OS が Android 17のようなアップデートをリリース時に提供できると言っていたのを記憶しており、今年は安定版まで数週間かかったと振り返りました。そのため、2025年と2026年のラズラでは5月だったモトローラの通常リリース時期に合わせて利用可能になる可能性があると述べています。
ビラジアやカアンダーシミー氏は、一括前に元シグナチャーを購入したものの、X 上の返信から、グラフィーノ OS チームが完全なハードウェア準拠を要求しており、シグナチャーはまだ準拠していないため、おそらくサポートされないと想定していたそうです。それでも良いスマートフォンを買えたとし、この協力により多くのベンダーがグラフィーノ OS を正規の OS として認めるようになると述べ、先月フォルクスワーゲンがグラフィーノ OS を禁止したと聞いたとも付け加えました。
ここには重要な修正があります。ハイパー氏によれば、フォルクスワーゲンは禁止したのではなく、Google Android 以外を事実上排除するアテステーション機能を有効にしたのです。イニギュー氏は、EU は弁護士と訴訟で動いており、フォルクスワーゲンは十分なセキュリティがないと訴えられるリスクを避けるため全セキュリティ機能を有効にし、グラフィーノ OS を使う人がいないため顧客への影響はゼロと判断したのだろうと推測しました。スー氏は、彼らは顧客より官僚機構での縄張り拡大にしか関心がないと述べ、ドゥリー・コイツ氏は、車用アプリを欲しがる人がいるのか疑問で、テレマティクス追跡では十分ではないのかと問いかけました。ロックされて使えなくなったクリクットメーカーを再び動かす方法が、スポロケットフォックス .io のブログ投稿で公開されました。ハッカーらによる逆解析の成果で、元の投稿はハッカーらによる逆解析の成果です。ただし、これはあくまで部品をクリクトのエコシステムに復帰させるもので、スタンドアロンで動くようにするハックではありませんでした。
その点が重要で、ハカーニューズのコメントで、エヴァンザーさんがまさにそれを指摘しています。この方法は、クリコー側が後で検知すれば、再び無効化できるため、恒久的な救済ではなく、一時的な回避策に過ぎない可能性があります。
さらに彼は、事業モデルの一環として動作するハードウェアを意図的にロックしたり、使えなくしたりする企業について触れ、クリクットだけでなく、ソノスの例も挙げていました。そうしたメーカーが仕様変更や運用停止で古い製品を機能不全に追い込む問題は 業界横断的に起きています。
現時点ではこの手法がクリクット側のアップデートで塞がれるかどうかは未検証で、今後の対応次第というのが正確なところです。冗談で取得したドメインが地政学的な争いに発展したという話です。元の記事はスプロケットフォックス .io で公開されていて、購入したドメインが国際的な紛争の戦場になったという内容です。
その議論の中では、上空の風速予測がどうやって作られているのかという質問も出ていました。複数のラジオゾンデから時間ごとに得られるデータを保管して、季節パターンや規則性を見つけているだけなのかという疑問に対して、別のコメント主が回答を続けています。
つまりドメイン購入から地政学的紛争に至る経緯が本題ですが、ハカーニューズの議論はそこから派生して気象データの技術的な仕組みにも広がっています。ドメイン自体がどういう形で紛争に関わったのか、具体的な詳細は元記事が語るところです。
話題を変えて、がん治療の新しい臨床結果です。モデルナがメラノーマ向けの mRNA ネオアンチゲン療法で、第三相試験として初めて良好な結果を報告しました。この分野で mRNA 型のがんワクチンが大きな節目を迎えたことになります。このニュースを見たあるハカーニュースのコメントが、時代の変化に触れていて印象的でした。今から50年から60年前までは、日焼け止めを塗るといった基本的な皮膚がん予防策さえあまり一般的ではなかったといいます。1950年代から60年代のいわゆる太陽の子供たち世代は、ベビーオイルだけを塗って過ごし、その結果として今、悪性クロック腫に多く見舞われているとのことです。
つまり、単純な予防習慣が当たり前になったのは比較的最近のことで、その遅れの代償を今の世代が払っているという文脈ですね。その上で、今回の mRNA ネオアンチゲン療法の第三相試験での良好な結果は、治療面でもようやく前進が形になったといえる意味合いがあります。
モデルナの今回の発表は、がんを対象とした mRNA ネオアンチゲン療法で初の第三相試験良好結果と位置づけられます。まだソース上の詳細は限られていますが、この実績は今後の承認審査や実用化の動きに直結する可能性があるため、次の段階が注目されます。今日はオープンローターがスタイプに加わる話と、クロードコードの利用者がアンソロピキにエージェンツ MD の対応を求めている話を扱いました。
そうですね、どちらも開発の現場に直結する話題でした。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。